住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さて今日は宇都宮市総合政策部広報官の青木陽子さんにスタジオにお越しいただいています。青木さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ青木さん、各地で桜の便りも届き始めまして、はい、お出かけするにはもう絶好の季節になりましたよ ね。そして今年は栃木県で開催される大型観光キャンペーン、デスティネーションキャンペーンの最終の年、もう締めくくりの年ですよね。
そうですね、はい、一昨年のプレ DC、 それから昨年の DC と DC 期間に多くの取り組みを行ったことによりまして、はい、観光客の皆様が増えているのを実感しているところです。
は
い、
去年は大谷石文化の日本遺産認定ですとか、はい、映画キスできる餃子の公開など、はい、本当に大いに盛り上がった年でもありましたよね。
そうですよね、はい、本市には大谷や餃子以外にもカクテル、地元のプロスポーツチーム、はい、ジャパンカップや 3×3 の国際大会など、うん、何度でも来たくなる魅力ある観光資源が豊富にあります。はい、訪れる人には目的以外にもいろいろな顔を持つ宇都宮を堪能していただき、うん、宇都宮のファンになってもらえるとありがたいですね。
本当に確かに宇都宮は楽しいことがいっぱいある街ですよね。はい、ファンになる人が増えてもっと賑やかな街になるといいですよね。はい、さあそしてファンと言いますと、宇都宮市に本拠地を置くプロスポーツ、熱いですよね。
熱いですね。はい、本市には3つのプロスポーツチームがありますが、はい、それぞれが熱い戦いを繰り広げています。
はい、
まず栃木 SC ですが、はい、先月2月24日の津江源金沢戦で開幕戦を迎えまして、はい、結果はドローでしたが、うん、田坂新監督のもと現在奮闘中です。
はい、
続いて宇都宮ブリッツ園は今月3月16日のJBCF 修善寺ロードレースを皮切りにシーズンが開幕しました。
はい、
そしてリンク栃木ブレックスはシーズン終盤を迎え、チャンピオンシップ進出が決定しています。
これからのそれぞれの試合展開本当に楽しみですよね。はい、さあ今年のそのそれぞれのチームの見どころはどんなところでしょうか。
そうですね、まず栃木 SC ですが、先ほど申し上げましたように、はい、新監督の起用とともに、うん、宇都宮出身の選手も新加入いたしましたので、はい、彼らの活躍を期待したいところです。
はい、
続いて宇都宮ブリッツ園は J プロツアー連覇をかけたシーズンで、次戦は5月の宇都宮クリテリウムです。
はい、
清原地区で開催されますので、ぜひ応援に行きましょうね。最後にリンク栃木ブレックスですが、はい、先日ワールドカップの出場を決めた試合で日本代表として活躍した比江島選手と竹内選手も好調です。うん、
はい、
地区優勝を目指して終盤戦も目を離せないところです。
うん、それぞれのチーム見どころ満載ですよね。実はもう応援に私も行ってるんですけれども、ね、早速皆さんも応援に行きたいっていう気持ちが出てる方も、ね、多いと思いますよ。はい、
ぜひですね、はい、皆さんも会場に足を運んでみていただければと思います。
はい、
プロスポーツは私たち宇都宮市の誇りでもあります。地元の名前を背負って、はい、精一杯のプレーで私たちに夢と感動を与えてくれると思います。
はい、
そして私たちも宇都宮栃木を日本一にするためにもチームへ大きな声援を届けましょう。
はい、まずは私たち市民が応援することから始めなくてはいけないですよね。そして最初にもご紹介いただきましたが、毎年恒例の自転車レースジャパンカップのほか、3人制バスケットボールの 3×3 世界大会のクラブ世界一決定戦であるファイナル、これ今年11月に宇都宮市で開催されるんですよね。
はい、これはすごいことなんですよね。はい、実は宇都宮市は自転車の街 3×3 の街として毎年一流プレイヤーが見られる国際大会を開催しています。
はい、
今年はジャパンカップサイクルロードレースを10月18日19日20日に開催いたします。はい、また 3×3 ワールドツアー宇都宮ファイナルは11月2日3日に開催いたします。はい、今年も盛り上がること間違いなしですので、市民の皆さんもぜひ会場に足を運んでいただき、世界の技プレーを生で見て、その迫力を直に感じてください。
今から楽しみにしています。
そうですね。はい、
さて青木さん、その他ですね、この時期春にふさわしいお知らせなどはありますか。
やっぱり桜の話題をお知らせしたいと思います。
はい、
春の訪れを告げる桜の便りが市内の桜の名所から届いています。
はい、
今日はこれから楽しめる宇都宮ならではのお花見スポットについてお知らせしたいと思います。
お願いします。
まずは最初に宇都宮城址公園です。
はい、
こちらは2月中旬の河津桜に始まり、約1ヶ月半程度桜が楽しめるスポットです。
はい、
桜の種類としては河津桜の他にしだれ桜、ソメイヨシノ、大山桜、他にもいろいろあるんです、
はい、
こちらは桜の木は120本ありまして、はい、まあ、先日の3月16日にも桜祭りが開催されて大いに盛り上がりました、
はい、
また次にご紹介するのは八幡山公園です、はい、こちらは約800本のソメイヨシノが植えられておりまして、おなじみですよね。
そうですね。
今年のお花見期間3月28日から4月7日まで、はい、この期間にはぼんぼりも点灯いたしまして、夜桜もきれいにご覧いただけるかと思います、はい、また最後にご紹介したいのが鎌川川床桜祭りです、
はい、
こちらご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、宇都宮中心部を流れる鎌川、うん、こちらの三橋というところから、はい、出雲橋までしだれ桜が咲き誇る隠れた名所なんです、
はい、
でこの桜が咲く時期に鎌川に川床を設置しまして、
はい、
あの京都の鴨川の、ね、うん、川床のような川床を設置いたしまして、
はい、
桜を楽しんでいただく試みがあります、
はい、
川床の開放期間は3月29日から4月7日までの10日間、午前11時から午後8時までです、
はい、
ぼんぼりも点灯しますよ、
はい、たくさんですね、花綺麗なスポットがありますので皆さん出かけてみてください。
そうですね、
はい、さあ続いては宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますので、ここでご紹介していきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい、こんな質問です。 LRT の工事も進んでいるようだけれども、そもそも LRT への乗り降りどうすればいいんですか、ということなんですが、青木さん、これ答えお願いします。
はい、LRT というのはまずどこを走るかご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、他の町でご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、道路の中央分離帯のような場所に LRT が走ります、
はい、
なので停留場は横断歩道がある交差点など19箇所に設置予定です、
はい、
乗り降りは歩行者信号が変わったら交差点を渡ってその道路の中央の停留場に移動していただきます、
はい、
停留場はバリアフリー仕様になっておりまして、スロープ、屋根、風よけ、ベンチなどが整備されておりますので、うん、とても快適に LRT を待つことができるんです、
はい、
また LRT の乗り降りは交通 IC カードを使います、
はい、
この IC カードをかざして乗車して降車時もIC カードで支払い、スマートに乗り降りができてとても便利なんです、
はい、
こちら詳しくは今年2月から新しく配布している LRT スタートブックというパンフレットの中で CG グラフィックスも用いまして分かりやすく解説しておりますので、うん、ぜひご覧いただければと思います。
分かりました。その配布場所としてはどこになるでしょうか。
はい、こちらを入手したい方はですね、
はい、
ベルモール内にある交通未来都市宇都宮オープンスクエア、こちらで配布しておりますのでぜひお寄りください、
はい、
またホームページからもダウンロードできるようになっております。
分かりました。続いて工事の状況についてなんですけれども、いかがでしょうか。
はい、LRT の工事も着実に進んでおりまして、うん、今年の市の広報誌3月号では鬼怒川橋梁の整備や鬼怒川の左岸部での仮称下竹下停留場付近の擁壁工事、
はい、
清原工業団地内のグリーンベルトでの道路改良工事の進捗を写真でご紹介しています、
はい、
これからも工事の進捗に応じてお知らせしていきたいと思いますのでチェックしてみてくださいね、
はい、その他何か情報などはあるでしょうか、はい、
今後のお話なんですが、レールだけではなくて乗り場の壁面を利用して地域の特性を表現する停留場の個性化、
はい、
また車両の愛称募集なども考えていきたいと思っています、
はい、
今後市民の皆さんが LRT を身近に感じて多くの方々に利用してもらえるような参加体験型の取り組みも進めていきます、
はい、いろいろ進んでいるということがよくわかりました、
はい、
なお LRT の詳しい情報はベルモール1階フードコート北側に開設している交通未来都市宇都宮オープンスクエアで見ることができます。また LRT 事業に関する特設のホームページ youmovenext.net、 また Facebook も展開していますのでぜひ皆さんご覧ください。引き続きラジオを聞いている皆さんからのご質問受け付けているということですので、どうぞお気軽にお寄せください、はい、今回宇都宮市総合政策部広報官の青木陽子さんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。